は詩編107編17節から22節になります。詩編107編17節から22節です。一節ずつ交互にお読みしたいと思います。私一節、皆さん一節、そして最後の二節は一緒にお読みいたします。17節です。愚か者は自分の背きの道のため、また咎のために苦しみを受けた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主に感謝せよ、その恵みのゆえに、人の子らへの苦しい見業のゆえに。感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の見業を語れ。アーメン。神の御言葉です。聖歌隊の特別賛美があります。
Thank you.
メン。今日私たちの教会に初めて来られた方々を一緒に歓迎する時間を持ちたいと思います。エステルさんのご友人でカルロスさん、今日訪問していらっしゃいますが、明日アメリカに帰るということです。カルロスさん、どちらにいらっしゃるでしょうか。ようこそいらっしゃいました。ワッペン、はい、座りください。はい、そして今御殿場の日本選挙訓練で訓練しているジョン・ユンギ先生の紹介ですね。シム・ジョヒュンさん、大学を始めたということで日本に来られました。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、お座りください。また礼拝の後にも挨拶交わせればと思いますので、ぜひよろしくお願いします。皆さん、前後ろの方、隣の方々と挨拶交わしましょう。おはようございます。いいでしょうか。今日の説教は吉村エリア先生ですが、説教のタイトルは滅びではなく救いをというタイトルでメッセージを語ってくださいます。
この8月ですけれども、こう夏いろいろですね、夏キャンプあるいは青年のキャンプ等がいろいろ終わりまして、明日からは人によっては働き始める人もいらっしゃるのではないでしょうか。もしかしたら人によっては夏休みの宿題を光の速さで始めるという方も人によってはいるかもしれません。この前行われたですね、このフロンティア2019では384名の青年たちが参加したということが中で報告がありました。そしてその中でこう大胆に福音がですね語られるひととき、400名近くの方が福音を聞くひとときが与えられていきました。そしてさらにその1週間前には松原湖や浜名湖に子どもたちやまた中高生たちが行きましたけれども、先週ですねちょうどその30名以上の方々のですねフィードバックの決心カードという紙がですね教会に送られていきまして、実はちょっと私だけ一足先にですねその内容を見させていただいたんですね。そうするとその中になんと14名の方、ほぼ半分の方がですね、将来は牧師宣教師になってイエス様を伝えたいというところにチェックが入っていたんですね。皆さんこれを思うとですね、招待キリスト教会将来安泰だなと思うかもしれません。でここの人たちがですねイエス様の福音を伝え、また教会を立て上げていくような、そのような歩み本当に期待して感謝しています。ただ14名の他にもですね、イエス様を信じたいですとか、神様のために仕えていきたいですという項目にチェックを入れた人も多くいたんですね。ですから本当にこのイエス様のことをですね、従いたい、信じたいと思わされる子どもたちが多くいることに本当に主から感謝しています。若いうちからイエス様のことを学んだり、また知ったりすることができるというのは本当にこのある姿、よくあるあるべき姿、ふさわしい姿だなということを思わされるわけですけれども、ここで逆のことを少し考えてみたいと思います。ではふさわしくない状態、本当だったら本来こうではないはずなのにという関係のことをがどういうことが起きるのかということを考えてみたいと思います。私が進学校にいた時ですけれども、毎日礼拝が行われる中で北朝鮮の脱北者の 人がクリスチャンになったという時のそのお話をですね動画で見る時があったんですね。その人の状況というのは、生まれる前にお母さんがですね罪を犯してしまって、そして刑務所に入ってしまったんですね。そして刑務所で懲役の刑期を過ごしていく中で、もうその時ですねその子供を身ごもっていまして、その刑務所の中で子供を産んだそうです。しかしその厳しい環境の中ですぐに子供は引き離されてしまいですね、親とですね子供は別々の生活を送っていました。そしてなんと北朝鮮ではその子供もですね、親が罪を犯したのだからあなたはその罪の償いをしなくちゃいけないと言ってですね、厳しいその生活、刑罰のような生活を送らなきゃいけなかったということがあったそうです。それに耐えかねて逃げて、そして教会で出会ってクリスチャンになったという話なんですけれども、その人がですねこのような告白をしていたんですね。刑務所のこの塀越しにお母さんのことを見ていたけれども、 お母さんがこう苦しい姿をしていて、何とも思わなかった。そして刑務所の中でそのお母さんは、さらにですね、罪を犯して、死刑になってしまうんですけれども、それについて何とも思わなかったって言ったんですね。ですから親子の愛なんていうのは私には分からなかったというふうに告白していました。その人はそう逃げた後に教会ってこうイエス様と出会って本当に愛するということを知っていったわけですけれども、この悲惨な状態な話を聞いたときに、本来の関係を築けていないというのはどれほど苦しいことなのかということをこう知られます。そして私たちが本来持つべき正しい関係というのはどういう状態なのか、今日もこの御言葉から聞いていきます。そしてこの詩篇107編の17節の最初のところに、愚か者は自分の背きの道のため、また咎のために苦しみを受けた、と愚か者について書かれています。愚か者は自分自身が何かについて背いていることがあるというふうに言っています。従いたくないわけですね。では逆に賢い人、正しいことに従っている人というのはどういうことなのかなということを考えてみるわけですけれども、私たちが世の中でこの賢い人に従っていきたいなと思う人はどういう人に従っていきたいでしょうか。勉強ができる人でしょうか。会社で業績が優秀な人でしょうか。そのようなイメージが世の中では多くあるように思います。そして人々を導くリーダーというのはどういうものなのかなと、世の中のこのいろんな歴史を見てみていく中で、一つですね、気になる人がいたんですね。それは中国の3世紀頃、一つの国を導いた、すごい有名なリーダーがいるんですけれども、劉備玄徳という、その三国志好きな人はすごくよく知ってる話だと思うんですけれども、当時のですね、魏という国、呉という国、蜀というこの3つの国の、蜀という国のリーダーだった人物です。この人が格言というですね、すごい良い言葉、後世の人たちにもよく伝わる言葉を残しているんですね。それが、人が誠に従うのは賢さと徳によってのみである。人が誠に従うのは賢さと徳によってのみである。賢さと徳によって人は動くんだということを言っています。確かに、その人がですね、何か良いもの、正しいものとかいうものに対して従うというのはよくわかると思います。そして二つ目、自分の求めと合っているときに従うんだということがあるわけです。確かにそうだなと思うかもしれません。しかし私たちはいつも聖書から照らし合わせて、少し、いや、この理解には足らないということを気がつくわけですね。そう考えてみると、イエス様のこの救いの素晴らしさを知って、誠に従っている、一つ目のところは確かに当てはまるなと言うとですね、かっこよく聞こえるかもしれません。この劉備自身はキリストを信じていたわけではありませんので、人の性質、そういうものを見出すことには長けている点があっても、神様が本来どういうことを求めておられるか、そのような正しさを見出すことには遠く及ばないわけです。これは彼だけではなく、世の中のどんな人もですね、すごい言葉、誰もがそうだなと思う言葉を言うかもしれませんけれども、しかしそれは共感できるかどうかという人の判断が少し委ねられている部分があるわけです。ですからちょっと耳に残るいい言葉ということと、神様の御言葉というのは重さが違うわけですね。聖書は共感が求められて書かれていたものではありません。誰もがこれはいい、これは良くないと判断するかもしれませんけれども、聖書はもうすでにこれが正しいのですと、もう正しいことが前提に書かれている書物です。それは神様から与えられているからですね。そしてこれを教会では啓示、神様から与えられたこと、示されたことと言ったりします。ですから時にですね、この御言葉を読んでいて、いやこれは私には理解できないから聖書は正しくないなとかですね、あるいはこの聖書はちょっと楽しいから受け取りやすいから受け取るとかですね、好き嫌いで聖書を判断してしまうのはそれは良くない、間違いなことです。そしてその共感しにくい部分、これはちょっと聞きにくいなという問題がですね、罪という問題です。聖書が一貫して神様と離れた状態にある人のことを罪人と 罪がある人と定めています。まあ、それを今日の詩編の中で、17節では愚か者というふうに書かれています。そしてこう言うとですね、なかなか教会に来始めた人はつまずいてしまう部分があるんですね。まあ、今週はですね、休みを取った方も多くいらっしゃると思うのです。で、少し言いやすい部分もあると思うんですけれども、もし普段疲れているとですね、なかなか教会でも厳しい言葉というのは聞きたくないというふうになりやすいんです。あるこういう人がいるんですね、たまに。普段は学校に、会社に一生懸命頑張っているのに、日曜日に教会に来たら、あなたは罪人ですと言われるじゃありませんかと。もうそれは誰もが、私自身は認めるような聖人じゃないかもしれませんけれども、休みの日にまで厳しいこと言わないでくださいよと。そんなこと聞きたくありませんよという人がいたりします。まあ、こういう人に対して少し気を使ってですね、教会のハードルが高くなっているのかなと思ったりすることもあるわけですけれども、まあ、今週はまあ休んだ方も多いということも期待してですね、いや、きっとリフレッシュもしたし、厳しいこと言っても大丈夫と、皆さんを信頼して言いたいと思います。その正しく語るということもやっぱり教師としての趣味なので、まあ、僕としてはすいませんねと思いながらですね、はっきりと言いたいなと願っているわけです。そしてですね、教会において正しく神様に従えないことは 罪ですよと、これについてどう伝えたらいいんだろうと非常に迷うことがありました。というのも、新学校にいたときに、聖書の勉強をしているときに、二人の牧師の言葉で悩まされたことがあったからです。一人はですね、海外から数万人規模の教会の牧師がいらっしゃいますので、どうぞ皆さんしっかりと講義聞いて学んでくださいということがあったんですね。まあ、その先生はですね、いろんなことを教えてくださって、勉強になるところすごくいっぱいあったんですけれども、その厳しく言うことについてこのように教えていたんですね。教会では、あれはダメ、これはダメと、イエス様が嫌うような立法主義者のように教えていることが多くありますと。例えば教会で10の戒めを教えるときに、禁止事項を厳しく言っちゃ、そりゃみんな誰も来ませんよと言うんですね。もっとその10回の内容を組み砕いて、例えば父母を敬え、いや命令系じゃなくて、お父さんとお母さんを大切にしましょうねとか、殺すなって、いやそんな厳しい言い方しないで、命を大切にしましょうと、そう言えばいいんですよって言ったんですね。ああ、確かにいいこと言うなとちょっと思ったわけです。神様の福音を聞きづらくしてしまっているのは教師の責任ですよというふうに言っていて、ちょっとぐさっと思わされたことがあったわけです。まあ、それとは逆にですね、私に旧約聖書を教えてくださったすごい尊敬している先生がですね、逆に皮肉的にこんなことを言ったんですね。もし教会で人数だけを増やしたいのなら、罪なんて語らないで、愛とか優しい言葉だけ語っていればいいんですよ。厳しい言葉を言わなければ、人は集まりやすいですから。こう言ったんですね。皆さんはこの二つの立場、どちらがいいと思うでしょうか。少し意地悪な質問をしたかもしれません。教会において罪をですね、はっきり正しく語ることは間違いなく重要なことです。しかし時にもちろん分かりやすくですね、噛み砕いていることはあるわけですけれども、罪を詳しく知ると、どうしてもですね、イエス様のことを知らなくてはならない深い問題であることは事実としてあるわけです。ですから説明の初めの部分の時には少し噛み砕いて分かりやすく言う時もあるんですけれども、しかし本当にですね、聖書のこと、イエス様のことをよく知りたいと思う時には、はっきりと重たい部分、大切な部分を噛み締めなくては、そのイエス様の本当の深い愛というのは届かない、分からない部分があるわけです。ですから改めて今日のですね、愚か者、神様と離れている状態というのはどういうことかということを少し見ていくわけです。ここにいる人々は誰もが教会の人々、あるいは牧場の人々、時にはネットを見てですね、神様のことを伝えたいと思ってネットに上げたその働きを通して教会につながったという人もいるかもしれません。しかしその中で誰しもが何の前ですね、関係もなくいきなり教会に来ましたと、 歩いていたら教会が目に入ってきましたっていう人はあんまりいないはずです。そしてその誰もがですね、この罪というものに対して苦しみと戦いながら生きているわけですけれども、この背きの罪、今日の詩篇のところでは特にですね、この愚か者の罪というのを咎あるいは罪というふうに言っています。罪って複数いろんな種類があるんですけれども、今日の御言葉では特に神様に背いた罪に限定しています。ですから罪ってこう広くあるんですけれども、今日は背きの罪ですね、その部分を少し見ていきます。まあ、しかし生活がですね安定していると、いや私は別に背きの罪なんてあんまりありませんとかですね、まあ、そんなに罪の苦しみありませんという人がいるかもしれません。しかし神様の計画やイエス様のことをよく知ると、苦しみの状態であることに気づいていないというだけで、イエス様と共に生きていない、イエス様に背いて生きていることというのはどれほど枯渇している状態なのか、苦しい状態なのかということに気がつくはずです。そしてその次の18節などを見てみると、あらゆる食物を彼らの喉は受け付けず、ついに死の門に至ったというふうに書かれています。食べ物に例えられているわけですね。イエス様のことを受け入れていないと、それを死にまで至ってしまうというふうに書かれているわけです。まあ、今日はこの食べ物、食事に関しては聖餐式の中でイエス・キリストの血をブドウジュースと、またパンをですね肉と象徴しながら食べているわけですけれども、イエス様を受け入れられないというのは、この18節にあるように喉に入っていかずに、体に吸収されずに死の門に至ってしまうというような状態であることが聖書は言っているわけです。そして、少しですね、好き嫌いがあって、時に食べないということが人はあるかもしれませんけれども、一回嫌いだと思ってしまうとですね、それが連鎖してしまうんですね。それについて宗教改革者のカルバンはこういうふうに言うんですね。一度人間が神から離れると、その瞬間からすべての自制心を失い、ある罪から別の罪に陥るということが起こると。一度嫌いなものをイエス様嫌いだと言ってしまうと、もうそれが連鎖してすべて嫌いっていうふうになってしまうということがこうあるわけです。このようなひとときに、キリストを受け入れるというですね、気づきの一つのことをですね、確認していきたいとこう思わされるわけです。私たちの教会、正体とキリスト教会と NCC では、聖書は誠に正しいという視点に立っています。聖書が語る言葉というのは、正しいものだとこう告白してまた認めているわけですね。何当たり前のことを言ってるんですかと思うかもしれませんけれども、実はこの前提が曖昧だと、教会でですね、イエス・キリストを信じますということも、すごいあやふやになってしまいます。そのあやふやさがですね、ひどくなってしまうと、教会に集っているというのは、何か雰囲気がいいから集っているとかですね、あるいは人との関係がいいから集っているという状態になってしまう、なってしまいます。そうすると、イエス・キリストを信じていれば、どこの教会でもいいんじゃないですかというふうに考えてしまうこともあるわけです。そうして、そういう曖昧な状態になってしまいますと、その教会で本当にキリストの体を立て上げるということが難しくなってしまい、本来聖書が示すキリストの体を立て上げるということがこう難しくなってしまうわけです。教会とまたその教会が考える教会形成の信仰価値観にずれが生じてしまうわけですね。そしてこの聖書の見方がずれてしまう、つまり的外れな状態になっていくということがあるわけです。でこの的外れの状態、ギリシャ語だとハマルティアという単語で言われているんですけれども、その的外れという単語は聖書の中では罪というふうにまで指摘しているんですね。ですから、その自分の考えが間違ってしまうと、罪とは思わないかもしれませんけれども、聖書は的がずれていることを罪だということも言っているわけです。もちろん、神様のご計画の中で、こうですね、教会に集っていたいけれども違う教会行かなくてはいけない、そのようなことが示されることはあるわけです。しかしその時に、どのような心構えでいくのか、どのような状況で送り出されていくのか まあ、その判断は少し大切になってくるわけです。人間関係とかあるいは雰囲気だけで集ってしまうというのは教会の本来のあり方ではないんですね。そうでないとまさに聖書が正しいという考えがまず前提にないと、聖書ってなんかいいことが書いてあるねとか、あるいはあちょっと世の中の生活の中で知ってればためになるなという参考書程度になりかねません。しかしこの聖書というのは私たちの共感が共感で左右されるものではないと先ほど言いましたけれども、そうではないんですね。聖書はもう正しいというのが前提で書かれていますから、そのような参考書程度のものではないということを私たちは確認して進んでいます。そのような確認がしっかり取れますと、あ、聖書というのは本当に神様が語っていることですから、厳しい、罪とかそういう話もしっかりと受け止めなくてはならないとこう分かってくるわけです。そして、この神様の御言葉は正しいということについて、聖書は勉強になるけれども絶対に正しいとは言い切れないと、そのような立場になってしまう人もいるわけですけど、まあ、そのようになってしまうと本当に神様からイエス様から離れてしまうということが起きてしまうわけですね。では改めてこう神様の御言葉が正しいのだということを踏まえた上で、まあ、今日のまた続きの詩編の御言葉を見ていくわけですけれども、その愚か者に対して神様が苦しみを受けて死の門に至るような状態だったんですけれども、神様は私たちに対してどうしてくださったのか、続きを見ていくと主は御言葉を送ってくださったと、その前にですね、19節のところにはこの苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと主は彼らを苦悩から救われたと、背きの罪によって苦しんでいる私たちの状態からイエス様が助けてくださった、苦悩から救い出してくださったということが書かれています。この部分ですね、少し詩編の107編を深く、またあこれって素晴らしい内容で書かれているんだなということを知るためにですね、少し詩編の構成を見ていきたいと思います。この詩編の構成といっても107編の構成ですけれども、実はこの詩編、今日は17節から22節しか読んでいませんけれども、6節13節28節等ではですね、同じような内容が書かれています。特に6節と13節19節28節というのは同じ定型文が書かれています。繰り返して語られているんですね。そしてその後に少し内容が違うことが書かれているわけです。つまり歌とコーラスのようにですね、こう節とコーラスのように、こう同じような御言葉が繰り返されて、そしてそれがなんとストーリーになっているんですね。でその107編のそのストーリーの中の真ん中の部分だけを少し見てみますと、7節14節20節29節ですね、その部分を読むと実は神様の救いのストーリーラインが見出すことができます。その部分だけを少し続けて読んでいますので、皆さん目を閉じながらですね、聞いてみてください。まず定型文ですけれども、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと主は彼らを苦悩から救われた。7節、彼らをまっすぐな道に導き人が住む町へ向かわせた。14節、主は彼らを闇と死の影から導き出し彼らの枷を打ち砕かれた。20節、主は御言葉を送って彼らを癒し滅びの穴から彼らを助け出された。29節、主が嵐を沈められると波が穏やかになった。そして、締めの定型文ですけれども、主に感謝せよその恵みのゆえに人の古来の苦しい見業のゆえにというように、一番では主が示すところへ行きなさい、そこに苦しみがあり救いがあります。二番目には失われた魂が抜け出せない牢獄ような鎖から解放されなさい、その時に苦しみがあり救いがあります。そして今日の御言葉の部分、解放されたけれどもボロボロの魂について癒しの御言葉が与えられます。そこに苦しみがあり救いがあるわけです。そして大きな人生の嵐があった後には穏やかになり 苦しみはありましたけれども救いが成就していくわけです。このように詩編の中では主への従順による私たち自身が捧げられていく歩み、これがまず最初にあったわけです。そして次にイエス・キリストによる解放、あるいはイエス・キリストを信じたことによる魂のこの救い、それが開かれていくわけです。そして3番目はその救いという最高の癒しの御言葉を与えられたことによって私たちは活気づけられる、痛みから解放されていくということを知るわけです。そして最後に神と共にある穏やかな歩みができると、そのような告白がされているのはこの詩編107編です。こう見てみると詩編はとっても美しい構成でできているということが確認できると思います。このような美しさ、神様の御業が分かるときに私たちは主に感謝せよ、その恵みのゆえに、人の子らへの苦しい御業のゆえにという御言葉を読むときに感謝をせずにはいられないことが分かります。そして今日の御言葉の中心部分でもありますけれども、20節、主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。この御言葉ですけれども、私たちが癒されるのは神の御言葉であるというふうに書かれています。皆さんは何によって癒されるでしょうか。おいしいものを食べたり飲んだりするときでしょうか。楽しいキャンプで遊んだりしたときでしょうか。あるいは普段あまり掃除をしないご主人が連休なので珍しく掃除をしたときでしょうか。あるいはお風呂が沸きましたというですね、優しい声かけが機械からではなくて奥さんからかけられたときでしょうか。聖書はですね、御言葉が怒られることが癒しだと言っています。特に20節では死から救い出された、そのようには言わないでですね、滅びの穴から救い出されたというふうにあります。これは死というのは、一人一人にあるわけですけれども、その死が全体に広がった状態が滅びなわけです。単体ではなく全体が死ぬ状態、それが滅び、それから民を救い出した、それが神様が送った御言葉によるのだということが書かれているわけです。そしてその送られた御言葉とは何なのか、もちろん私たちは聖書を通して御言葉と言ったりするときもありますけれども、ここの御言葉の意味というのは、この文字が書かれて印刷されたこの本としての聖書じゃありません。その中身ですよね。印刷された物質的な聖書が、はいどうぞあなた方に与えられました、癒されましたよねということは書かれていないわけです。ここで送られた御言葉というのはイエス・キリストが送られたその内容ですね、中身のことが送られたことが言われているわけです。そのイエス・キリストが私たちを癒してくださったということが今日の御言葉です。最後に入っていきますけれども、イエス様は本来ですね、触れたくない、あるいは聞きたくない、できれば避けたいと思わされる罪の問題に対してご自身をですね、私たちに示されるがために、神様が人として送ってくださったわけです。人の苦しみに応えられない神様ではないんですね。むしろ苦しみから解放するために、癒しをする行うためにイエス様が十字架にかかってくださったわけです。そしてここにいる誰もがクリスチャンの奉仕、仕えた姿によって教会にですね、集って共にイエス様のことを見上げているわけですけれども、そこには神様への感謝のゆえに集っているわけです。いやいや集っているわけではなくて、イエス様が私たちを救い出してくださったその喜びによってこの場に集っています。ですから私たちはいつも主への感謝を思い起こしつつ、そしてなぜ感謝できるのか、イエス様がその触れたくないような苦しい罪から私たちを贖ってくださった、代わりに罪を背負ってくださったという部分が大きくあるわけです。ですから私たちはいつも今日の最後の御言葉にあるように感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら 主の御業を語っていく、まあ、このことが使命として示されているわけです。まあ、感謝の生贄というのは自分自身を神様の前に捧げることを喜んでできるかどうか、まあ、その部分だと考えられます。そして自分自身を捧げるように、その捧げ方というのも喜びながらその救いの御業を語る、まあ、これがクリスチャンのあり方であるということは、この詩編から、今日の御言葉から教えられます。休みの時にも働いている時にも勉強する時にも、まあ、どんな時にもイエス・キリストが私たちの罪を背負って、そして愛を示してくださった、偽りの愛ではない誠の愛を示してくださった、そのことを今日も私たちは覚えて、またこれからの歩みをイエス様と共に歩むことを願います。お祈りいたします。私たちの罪や咎を担う